私たちが救いの実を私たちの手を通して結ぶようにと期待されていらっしゃる。2番目、さらに信じた人にどうですか、行って福音を伝え、そうした中で信じる人たちが起こされます。信じた人に宣教の第2番目なんですが、父と子と聖霊の名によってバプテスマを施すということなんです。三位の神の御名によって信じた者に洗礼を授けて、キリストの体につながる、教会につながるものとしなさいと命じていらっしゃいます。この洗礼にはバプテスマが非常に大切な意味がいくつもあるんですが、二つのことが大切。私たちが主の洗礼を頭に水を垂らしていただいて主のバプテスマを受けたときに何が起こりましたか。二つのことが起こっているんですよ。一つは洗礼というのは神様の中に私たちを結びつけるサクラメント、霊典なんです。私たちはあの洗礼を受けたときに神様の中に私たちを結びつけられたんです。洗礼によって私たちがキリストにつながり、キリストの血なる神様が私の血となってくださり、キリストの霊ご精霊が私のうちに来て宿ってくださっているんですね。まさしく御子御父御霊の三位一体の神様に私たちはあの洗礼を受けた時につながれている。そしてその交わりに導かれ、神様との交わりだけに生きるものとこうされているんだというのです。これが洗礼の第一義的な意味であります。皆さんはヨハネの第一の手紙を読んでほっと思われたこともあるかもしれませんが、ヨハネ第一の手紙一章にこう書いてあるんです。すなわち私たちが見たもの聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。これはイエス様のことを、ヨハネはイエス様を見聞きした、この手で触れたと言っていますが、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この命イエス様のことです。で、この命を、このイエス様をですね、あなた方にも告げ知らせるのであると言ってます。その目的は、それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためであると書いてある。交わりですよ。信仰ってね、救いってね、罪許され清められ絵の位置が与えられるということなんですが、もっと違う言い方をするならば、私たちの実際の信仰生活に当てはめて言うならば、生ける神様との交わりの中に入ることなんです。交わり信仰、皆さんこれ覚えてください。私たちの、あの私たちの信仰生活に欠けていることは、私は信仰生活は礼拝し、この祈りをし、聖書を読みすることばっかりこう頭になる、立法的になってしまう。そうじゃなくて、すべてが交わりへと導かれる。祈ることも、読むことも、礼拝を捧げることも、奉仕することも、キリストの体につながり、イエス様につながって、イエス様との交わりの中に入っていく手段なんです。生ける神様との交わりができているかどうか。だから、デボーションってのは大切ですよ。ただ読んで祈ってる、そういう機械的な儀式的なことじゃない。そこで、御言葉を通して主を意識し、黙想し、眺めながら心を開いて主に祈っていく、何でも打ち明けていく、主がそこに語りかけてくださる、その細い御言を聞いていく、従っていく、ここに交わりができるんです。人格を持たれる生ける神様との対話、交わりが生まれてくる。この交わり信仰の中に生きることが復活信仰。そこで生きてから主と触れ合う。だから交わりがないまま信仰生活を続けますと形だけになってしまう。しんどくなります。頑張れなきゃいけない信仰生活になったら、これは大変であります。交わりってのは鍵のことです。交わり。あなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。伝道というのは、生きたお方を相手に仕えて、そのお方を相手に紹介し、そのお方を相手が心を開いて受け入れて交わりするようになる。これが伝道。すなわち私たちが見たもの聞いたものをあなた方に告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは、 父並びに御子イエスキリストとの交わりのことである。聖霊が抜けてますけども、当然ここに聖霊が入ってくる。聖霊がその技をなさるわけですから、皆さん三の神様との交わりということを覚えてください。そこに私たちは結びつけられた洗礼によって、そしてその結びつけられた関係で結びができたその交わりの中に導かれ、交わりの中に生きるのが復活信仰です。さらに洗礼はもう一つ、キリストの体、エクレシアと言いますけども、教会と私たちを結びつけるサクラメントなんです。洗礼によって私たちは主の御体である教会の一主体とされるんです。また神の家族とのその一員として生まれるんです。赤ちゃんが産み合うと生まれるときに赤ちゃんは一人で生まれてきません。本人の意思とは関わらず自分で選んでない、お父さんお母さんを通して生まれてまいります。すでに家族も一員としてそこでもう生まれてしまっているんです。生まれてきて、このお父さんお母さんとは気が合いません、私はこの兄弟と姉妹とはやっていくことができません、一人でやっていきますと赤ちゃんは一人もいません。必ず家族の中で、家族の交わりの中に生まれ、その一員として育ち成長し大人となり、家族の責任を分担して生きていく、これが教会なんです。新約聖書はクリスチャンとはまさにそのように生まれ育ち成長し大人になっていくんだ、そう教える。そしてついにはキリストの形にまで成長し全く人に変えられていくんだ、それが私の救いの究極的な目的なんです。皆さん、やがてこの教会が清められ、整えられ、再臨の時には花嫁なる教会として花の子キリストに迎えられるということが記されておりますよ。だから母なる教会、教会を離れて救いはないという言い方がされる、そういう理由なんです。皆さん、私たち教会の内外出たり入ったりしているような気持ちがあるかもしれない。私たちまさに教会の真ん中に生まれてきている。確かに教会は救われた罪人である人間の集まりですから、そこに弱さや間違いや問題やつまずきがしょっちゅう起こるんです。それが地上の教会なんです。しかしそれでもキリストは教会を愛し、教会の中に分身を表し、教会を清め用いようとされている。なぜなら教会がご自身の血によってあがなられた教会、キリストのものだからなんですね。そして私たちがこの教会のただ中に生まれ生かされている、それが私たち一人一人なんだということです。少し長くも申し上げました。皆さん、教会ということをね、どうぞよく理解していただきたい。勝手な理解じゃなくて、聖書の御言葉に従って正しく理解していただきたい、受け止めていただきたい。そこに生きているんだということを、生きるか生きないかではなくて、そこに生きている、生かされているんだということをね、摂理の中で、ああこの前って福音教会の中に本当に導き出され、救われ祈られて、ここで生まれたんだ、ここで生きていく、生かされているんだということをね、どうぞ私たちがしっかり覚えておく必要があると思いますね。私の体の一部分、いや全体なんです。私がその一部分なんです。すでに一部分なんです。3番目、最後ですが、主が命じられたことを守るように教えと書いてあるんですね。イエス、あなた方に命じられた一切のことを守るように教える。これは救われキリストの体に一員とされた、一主体とされた魂が主の教えと訓練を受けることを言っています。守るように教える、ここがミソなんです。私たち教えっぱなしで守らないですね守るっていうのは身につけることなの。教えられたことを身につける、生きるということがここに出てくるんですね。皆さん、身につけるのは机の上の学びだけではどうしてもダメです。私はすぐやってますが、十数年すぐやってますがね、コーチにね、教えられるんですよ。ターンの仕方はこうで、改めて教えられたらできなくなっちゃうんです。ち ちゃんと教えたらできなくなってしまう。だけど、そう教えたことをやりながらね、くるっとクイックターンって言ってね、